そう、もう1年ちょっとやってない
最後が出版前のネーミング会議、
うん、そうだ、よくご存知で、う
ん、いやこれ話声かけてもらってもう一回全部聞いたんですよ、
うん、ああ
聞き返して
ありがとうございます、
作業ついでに聞いとこうと思ってたらなんか最後が、うん、出原さんが出た、うん、
そうそうそうそう、名前どうしようかって言って、そうそうそう、
決まらなかったわって終わるやつ
もうそんな出来事も遠い昔、
遠い昔ですよね、出版後一切やってないっていうのも結構意外でしたけ
ど今こそちゃうんかいっていう、
ね、やるタイミングってそこじゃないのって思ったけど、それは
あ、
ちゃんとやったん
だ。進みそうになってたのが、多分この百貨店店で完全に止まった。
まあそれほどまでに大変だったという。意外とね、みんなが大変だった。
大変だった。そうそう。百貨店で今回伊藤さん向けで参加されたということで、はい、あの巨大模型。うん、すごかったですねっていうか、
でかいんですよね、
でかい、どうやって運び込んだんだ
いやそれはなんかあんまり恥ずかしくて言えない
そんな恥ずかしい運び方があるのかっていう、
いろんな人に怒られちゃ
う、あ、怒られちゃったの
ね今回ね、その模型って言われてこう声をかけてもらったんですけど、
え、もうなんかその作る人探してるんやけど、うん、伊藤くんやってくれへんみたいな、
なんか実はもっとざっくりしてて、もしかしたら伊藤くんにお願いするものあるかもみたいな感じで、朝子さんから最初に電話もらっていて、はいはい、あ、なんか夏ぐらいになんとなくやることあるかもねみたいなのでしばらく間が空いてて、でなんかたまに会った時にあれってどうなってますって聞いたら、いやちょっとどうなるかわかんないからもうちょっとかなみたいな感じ で実際連絡もらったのが多分7月頭ぐらいに連絡をもらって、まあ、今度高島屋のギャラリーでこういうことやるんだけど、うんうん、ちょっと一回相談させてくれないっていうのが始まりですね、でまあじゃあ一回事務所行きますよって言って、うん、行って、で浅子さんと小泉君からこういうものを作りたいっていう話を聞いたのがスタート
で、その時はもうこういう模型作りたいんだけど、うん、作ってくれるみたいな、
そう、展覧会のもう概要はある程度こう立体にはなってて、
はいはい、
で 3D のパーツを見せてもらって、はい、こういうものこういうものこういうものを作りたいと、うん、で今回その工務店入れるっていうことじゃなくて、まあ、自分たちでやりきろうと思ってて、うん、とはいえ誰か作ってくれる人がいないと割と作りきれないからっていうので声かけてもらって、
はい
うん、でなんかこの辺ならできますよみたいな感じで、まあ、主に木工系の作業とか作るものはできますっていう感じで、
なんかそれで思ったのが、その伊藤さん の、うん、あの経歴みたいなのをちょっと見てたら、はいはい、あのフィニッシュワークデザインっていうのをしますよっていうようなことを言ってて、はいってね、うん、なんか今回の協力はそういう形に当たるのかなとか、はいはいはい、そもそもフィニッシュワークデザインとは、
うんうん、
とかさらにそもそも伊藤さんの自己紹介、ね、
なかなか調べても分かりにくい経歴だと思う、ざっくり言うと、うん、まあ、設計者なんだけど、うんうん、こう作ることにも興味がある人っていう感じで活動していて、で実際2013年から設計事務所、はい、まあ、自分の事務所を始めていて、
スタジオきなこですね、
そう、スタジオきなこってこうちょっと言うのもはばかられる、
え、なんで
変な名前とかあんま言いたくないんですよ、
うん、あ、なんか誰かに止められてるとか気まずい何かがあると、いやいやいや
全然、ただただ音にするのが恥ずかしい、
なんでその名前にしてたの、
藤原さんって建築家の藤原哲平さんに、はい、名付けられて、うん、いいじゃん伊藤君スタジオキノコねって言われて
伊藤なんて贅沢な名前だね
そんななんとかバーバーみたいなやつではなくて、まあ似てるけど藤原さんそうそうそう、なんかこう名付けられて、
うんうん、
自然とその名前で浸透してしまった結果
なったっていう
変えられなくなってしまった
なるほど、
でまあ、普通に建築と家具の仕事をしているんですけど、うんうん、
はい、
こう自分で何かこう全部設計していくっていうことにこだわりがあるわけでも実はなくて、割とできるだけいろんなジャンルのものを作りたいし、いろんな種類の建築とか、うんうん、あの仕事に興味があって、うんうん、でなんか自分の仕事だけやっててもつまんないんで、常にこうどっか違う事務所と一緒に共同で設計したりとか、はいはい、まあ、時にはもうその事務所に入って就職して でスタッフとして働いて、なんかいろいろ掴んだら、じゃあまたどこかでっていう感じでこう離脱していくみたいな、なんかそういう出たり入ったり、くっついたら離れたりみたいな、そういう活動をしていて、
なんか普通って、まあ、どっかの会社に入って、うん、で独立するかみたいな、そうそうそう、でまた縁があったらどっかに入ってって感じだけど、うん、伊藤さんはなんかこうテンポラリーな状態としてどっか、まあ、入るかみたいな感じ。そうそう、
だからなんか感覚的にはフリーの設計者です、うん、独立したっていうわけじゃなくてフリーの設計者ですっていうイメージがなんか正しいかなと思ってて、はいはい、なんかアニメーターとか、はい、そういう人に近いのかもしれない。
なるほど。
必要な作品があったらそこに集結して、
うん、はいはい、
で一緒に作ってでまた解散してくるみたいな、
はいはい、
っていうのが結構好きで。
なるほど。結構いろんなところで働いて。
そうですね、いろんな人とやってたりとかして、うん、今も2組か3組かな、うん、事務所と一緒にやったり、
うん、
まあ、自分の単独の仕事もやったりみたいなのを並行してやってる、
は
い、いう感じです。だから浅子さんとは学生時代からちょっとつながりがあって知ってたりとかして、
うん、
結構割と長いことお互いを知ってはいるんですけど、うん、仕事始めたのは 3,4 年前に、まあ、ちょっと暇してんだったら手伝わないみたいな感じで出入りするようになって、
はいはい、
その後も疲れて離れずみたいな。で今回もそういうので声かけてもらったかなって。
その中でそのさっき言ったフィニッシュワークデザインとは、
うん、なんか一応名前をつけてみたんですけど、
うんうんうん、
こうまあ、定義としては実施設計から完成するまでのデザインっていうのをフィニッシュワークと呼んでいて、まあ、建築だと基本構想、基本設計、実施設計、管理っていうふうにフェーズがあると思うんですけど、こうなんか僕の能力が結構実施設計から管理にかけてのフェーズに割と有効な能力を持ってると自分で思ってて、まあ、自分もそれが好きだし、ある程度こういうものを作りたいねっていうのが見えてきたとこから、じゃあそれをどう理想的に作るか
うんうん、
もあの興味があって、
うん、
で普通は実施設計まで設計事務所がまとめて、
はい、
で作る人探して、
うんうん、
でその作りたいことを共有してくるんですけど、
うんうん、
実はなんかもっと早めにこの基本設計終わったところで作り方から一緒になって考えてくれる人がいた方が、
はいはい、
こうスムーズだし、
うん、
より魅力的にものが作れるかなっていうなんか実感があって、
うんうん、
でその人とやることに興味もあったし、
うん、
じゃあなんかこう最初は知り合いから始めて、
うん、
こう実施設計からジョインするよみたいな感じで仕事を始めたら意外にそれがしっくりきたんですよ、
うんうんうん、
でなんかこう、まあ、現実問題手が足りない問題とかもあるし、
はいはい、
設計事務所ってそこで外部の人がこう、うまくコンセプトに乗って実施設計とか、
うん、
細かいところまとめてくれると助かるよねっていうので始めたんですよ、
うん、なるほど。
始めたのは 3,4 年ぐらい前かな。
それってその実施設計の部分に、うん、まあ、強く関わるのは、うん、結構特殊な能力だなというか立場だなと思うんですけど、その後のまあなんか完成まで持っていくところって工務店の動きとはまたちょっと違うんですか？
そうですね、なんかまあ2パターンあって、普通の設計みたいに工務店さん入ってもらってそこにまあ僕も管理者の一人として入るっていうパターンもあるし、もう一つはもう作ることそのものを僕が受けて、で僕下でいろんな業者さんに動いてもらってものを作っていくパターン、どちらもやってます。だから規模が大きい建築とかだったら、
はいはい、
まあ、工務店さん入ってもらって、
うんうん、
で僕がその間に入ってそのやりたいこととできることを整理していくみたいなのもやるし、
はい、
まあ、小さい家具とか今回みたいな重機だったら、
うんうん、
もう自分で全部やりきってしまうっていうのもあります。
じゃあ今回はもう自分で全部やりきったっていう、
そ
うです
ね、そのパターンでもう全部僕が発注して僕が加工して僕が納めるっていう、なんかそういうやり方。
なんかこう工房とか持ってるんですか、あんな大きいの作る
場所って。そうですね、自分の工房ではないんですけど、うんうん、横浜国大に、
あ、はいはい、
そういうデジタルファブリケーション施設みたいなのがあって、うんうん、でそこの管理人を僕が依頼されてやってるので、
はいはいはい、
でそこの中の機材とかを使って、うんうん、まあ、やるという感じでやってます。
じゃあ今回はあの向けは横浜で作って運んできたという。う、
横浜からもほぼほぼ組み立てて持ってい って、
うんうんうん、
やりましたね。
で今回担当されたのは、うん、松江浅草店と白木屋日本橋店と大丸心斎橋店の3つの模型を担当された。
そうですね、その3つとあと年表の、
うん、
まあ、下地壁を立てるところまでっていう 今回あれ R になっているのが結構衣装的なポイントだったんですけど、うんうん、まあ、それをなんか LGS とかで作ると大変そうだし、うん、
LGS って何ですか？
金属製の構成下地っていう、うんうん、まあ、今回 の、 あの大丸のファサードが引っかかっている大きい壁あるじゃないですか、
はいはい、
あれの下地に見えているシルバーの柱ですね。
ああ、なるほど。
まあ、通常なんか内装、ああいう百貨店さんの内装とかは、はい、あれでパチパチこう柱を立てて、
はいはいはい、
でそこに壁を張るんですけど、
うん、
まあ、でもあんまりこう細かい造作に向いていない、
うんうんうん、
素材なので、まあ、今回モックでやれば僕が作れるんじゃないかというので、
うんうん、
まあ、最初僕は全然想定してなくて3つ模型作るんだなみたいな気持ちで聞いてたら、
うん、
この壁も作ってほしいんだけどみたいになって、
うん、
壁ますかみたいなで最初は LGS もそのあの大丸の下地も立ててって言われたんですけど、
うん、
ちょっと僕木工に限りたいですみたいな話をさせてもらって、うんうんうん、で、まあ、木で作るところは僕がやって、
はい、
でそれ以外の、まあ、塗ったり貼ったり、うんうん、あと金属のものとかっていうのは別にするっていう、うんうん、まあ、別って言ったらあの浅子さんたちがやるんですけど、は
いはいはい、あ、結構、まあ、木それ以外っていう感じで分けながらも工程としては混ぜながらというか、
そうですね、お互いに入りながら、だから最後はもうみんないるっていう状況がずっと続いてましたね
あれって設営に何日ぐらいかかったの？
何日かかったかな、
1週間で聞く、
まあ、まあ1週間じゃないですかね。なんか浅子さんも振り返って辛かったのが、ね、1週間みたいなこと言ってたから多分1週間お互いの工程があるからこう、まあ、とはいえ断続的に入ってましたね。なんだかもともとはこう前半で大枠が終わって、で後半はこう展示物の設営とか調整の予備で1週間みたいなこと言ってたんですけど、うんうん、まあ、そんな余裕は一切なくさまざまな事情から駆け足で1週間走り抜けるっていう、はい、
現場って普通そうなりがちですか？
まあ、そうなりがちです、ね、まあ、いろんな意見あると思うんですけど、
展示の、
そう、諸説ある展示の設営はもう必ず予備日は使い切るっていうのが、まあ、なんかここまでちょっともう一歩やってみようよっていうのがやっぱ生まれたりする。
あ、現場でやりながら、
そうですね、
こうしたらいいじゃないみたいな、
まあ、あと今回みたいに自分たちでやろうぜってなると、
うん、
もう間違いなくそのコースに、
なるほど、
あの規模の、うん、展示室に対してコンテンツを盛り込みすぎたというのはあって、盛り盛りにしようってなったところから、こうやっぱ自分たちでやりきるしかないぜっていうモードに入ったと。
なるほど。
まあ、僕が受け取った時点でもう盛り盛りの状態だったので、これを作るかっていう、もう作ることに向かっていくしかない状態でした。
かなりの盛り盛りでした。
盛り盛りですよね。
入った時点で、うん、なんかこの展覧会こんなんすんねんって聞いて、どう感じられました？
なんか面白いなと、まあ、僕話を聞き始めた時いつもなんか楽観的で、
うんうん、
面白いそうじゃんっていつも受けちゃうんだけど、うん、まあ、今回も同じノリで、
はいはい、
なんか復元模型みたいなものってすごい面白そうだなと思って、
うんうん、
でかい模型いいじゃないですかみたいな、
うんうん、
もう作る気持ちとかじゃなくて単純にこう、うん、作る側の気持ちっていうか、こうなんか計画する側の気持ちになって、
うん、
こんなんあったら面白いですねみたいな、
はいはい、
僕もなんか乗り気で行っちゃって
乗り気で行っちゃってのあたりに何かが見える。
だいたいね、こう作る時になって、わあこれちょっと大きすぎるわみたいな、う
ん、なんだっけな、25分の1から 27.5 分の1へみたいな話。
そうなんですね。もともと僕が多分聞く前はさらにでかくて、切りのいいなんか25分の1みたいな模型を作ろうって言ってたんですけど、実際こう調整していく中で部屋に対して模型がでかすぎるみたいな反省があって、で 27.5 分の1に最終的には落とし込むっていうところでもらったんですけど、でもその時点で結構部屋に対して模型のボリュームめちゃくちゃでかくて、でコンテンツも多いし、まあ年表の仕上がりは僕最後まで知らなかったんですけど、どんくらいのコンテンツ量が来るか、でも結構盛りだくさんの企画だなと。
そうですよね、あの小さな部屋にして見切れなかったっていう気持ちが残る、
うん、あれ見切るのなかなか大変で
ですよね。何回も行くか、なんかみんなが言ってるように図録の発売を待つっていう感じ
です、
ね。
もうソファーと図録がセットでそこに置いてあってずっと読んでたいタイプの展示館だなと思って、うん、うん、
けど面白いですよね、年表がバーンって、う
ん、いや、なんかそもそも年表がメインの展覧会ってすごいいいなと思ってて、
うんうんうん、
まあ僕の作った模型って、まあ、そんなに重要じゃないじゃないんですよ。要はなんかそれを経て、まあ、それ見ながら奥まで行くと年表があって、
うん、
ああいうものがこういう時に出てきたんだみたいな、
はいはい、
つながりが分かったりとか、
うん、
なんかちょっとこう映像を見てる時に手前の台が模型なんじゃんみたいな、
うんうんうん、
くらいのなんか面白さでいいっていうか、
うんうんうん、
実際はなんかそこで見れる情報のすごい今回濃厚で、
うんうん、
めちゃくちゃいい展覧会だなって思
やっぱ一番目を引くなと思ったのが白木屋さんの、
はいはいはい、
あの建築模型なんですけど、
うん、
あれはかなり細かく作り込んで
いて、そうですね、いやなんか最初も話もらった時も、うん、やっぱあれがメインに目を引くよねみたいな話はもらってて、うんうん、で実際その資料と 3D のモデルデータをもらって検討を始めたんですけど、いやなんかすごいこれ作ったら絶対楽しいよなみたいな、
うん、
見てみたいなっていう、そもそも建物がデザインがすごい面白いし、
うんうん、
でそれをああいう形で重機にするのも面白いなと思ってやり始めたんですけど、うん、まあ、これ麻生さんたちが言ったか分かんないですけど、
うん、
現場にこれを納品しに行って、
うん、
ジャーンと置いた時に麻生さんが、あ、こんで全部窓開いてんねんやみたいなこと言ったんですよ、
うんうん、
いや窓開けたいって言ってませんでしたっけみたいな、 なんかそこに結構びっくりしたんだけど、麻生さんたちは、
うん、
重機の一部の窓が開いてて、
はいはい、
なんかちょっとここ窓なんですよって分かればいいっていう話をしてたつもりらしいんですけど、僕はもうファサードがメインだから、
うん、
ファサードのガラス全部表現しようみたいな、
うんうん、
で今回窓は全部抜いて、
はいはい、
で窓のこうサッシだけの表現にしてるんですけど、うん、なんかそこが今回結構難しかったところでもあって、
ほうほうほう、
超繊細な窓、
うんうん、
まあ、要は表面しか作らないんで、
はいはい、
建物の構造体を作らずにファサードだけ作る、
はいはい、
でそれが自立して重機になるってなると、
うん、
ペラペラのガラスのサッシが立ち上がってるみたいな、うん、
はいはい、
まあ、そういう模型になるんですけど、まあ、そこに結構苦労したんですけど、麻生さんたちは、まあ、裏が全部こう板で貼られてて、
うん、
一部がガラスで開いてればいいよって言ったつもりだったみたいなこと言ってて、うん、そう来たらこんな透けてんのみたいなリアクションで、
その時点になって、
そう、納品するタイミングになってそれが発覚して、
うん、
あでもこれでよかったよ、
うん、いや、あの模型を見たらあのちゃんとそういう風になってるからこそ、うん、透明感とかあと迫力がやっぱり、
うん、
多分板だけパーってあって一部穴がとかよりも全然違って、
うん、そうなんですよね、
うん、すごい良かったと思う。
なんか今回面白かったのが、
うん、
こう相談としては資料と 3D をもらった時点で分かってたんですけど、
うん、
こうどこまで再現するかみたいな、
うんうん、
まあ、これ復元模型作る時の常なんですけど、
はいはい、
ある資料の中で分からないところとか、
うん、
あと模型するときに省略することが結構いっぱいあって、
うん、
どのくらいまで省略するかみたいなのが肝なんですけど、
うん、
なんかそこの部分で今回のその指定としては、こう材料とかはラフな、
うんうん、
ランバーコアっていう、
はいはい、
まあ、普通はこう家具の下地とかに使う材料とかを使っていて、
うん、
でもそれでいいんだよっていう麻生さんのオーダーがあって、
はいはい、
ってことはこう精密に表現をして再現するっていうよりかは存在としての迫力とか、
うんうん、
こうパワーみたいなこう入った時におっていうところが重要なんだなって思って今回作ってて、なんかその辺はかなりうまくいったんじゃないのかなって思ってますね、
う
ん
う
ん、
言われたものをただ作ったっていうよりも言われたことにある、うん、まあ、あれですね、クライアントが本当に必要です
ね。あ、そうですね、そうそうそう、やりたいことっていうのを、まあ、具体的な形にして作るっていうところが、まあ、なんか面白かったなというか、それがさっき言ったそのフィニッシュワークが、
うん、はい、
なんかわざわざ工務店じゃなくて入る意味っていう、
うんうん、
まあ、その辺かなと思ってますね。
なるほど。より自分たちがやりたいと思ってたことが、うん、あのはっきりした形でより良い形で実現できるみたいな、
うん、そのためのディティールとか素材の使い方とかも提案できたかなって思ってます、ね、
あれだけ細かかったらすごい日数かかったんじゃないかなと思ってる
んですね。具体的にどんくらいかかったんだろうな、でも1週間ぐらいかな
え、やっぱりその部材を切り出して、
はい、
あれってあれですよね、壁の部分があって、あとこう後ろにちょっとこう床をがちょっと出てるみたいなものをつけて、
ね、
はい、なんか主自体としてはあの壁が曲がってるっていうことが立つ原理になってるんですか。はい、
あ、そうですね、 L 字型してるんで、あれが、うん、L じゃなかったらまあ立たないし、
はいはいはい、
まあ、さっき言ったようにそのペラペラのファサードのサッシ、うんうん、カーテンウォールだけを再現するみたいな作りなんで、うんうん、実際自立してるための骨みたいな構造体はめちゃめちゃ少なくて、
うん、
ほとんどがスカスカのサッシなんですね、うんうん、で、作り方的には1層ずつ積み上げて普通に模型を作ってて、はいはい、ただなんかその支持体となるコアみたいなのが左右に実はあって、
うん、
でそこがこう大きい針みたいに間はスカスカのサッシしかないので、
うんうん、
あの飛ばしてるっていう結構アクロバットな作り方をしてるんですよね、
うん、はいはい、
で まあ、その辺は結構大変で、工房で仮組みしてる時も一人で作業してるんで、基本的に、
はいはい、
あのめちゃめちゃ幅1500とか、
うん、すごいでかい
風景を一人で持ち上げて、一人でそろっとこう組み立てようとすると、うん、なんかめちゃくちゃ難しくて、
いやそうでしょ、そうでしょ、ね、手伝ってもらってくださいよっていう、
なんかどう安定してこれ作るんだろうみたいなのを考えながらずっとやってて、うん、
はいはい、
でなんか到着した時も現地に入れたら、浅草さんこれ持つのみたいな、
うん、
これ一回ペシャってならんとか言われて、うんうん、なりません大丈夫ですよみたいなこと言いながらこう背負いたんですけど、うん、まあ、結構浅草さんぐらいが見ても大丈夫なのって思うぐらい、
うんうん、
やっぱ組み立てる直前まで危ういビジュアルをしてたっていう。
なんかその構造の部分じゃないと思うんですけど、うん、浅草さんがなんか模型壊れたって連絡が来た、ええー、みたいなツイートしてます。
そんなこと言ってました。
で、多分、ま、窓がなんかとかなのかなとか推測したけど、なんかあ繊細やからな。
めちゃめちゃ繊細な箇所が多くて、なんだかんだ作ること自体もまあ割と難しくはありましたね。
うん、
でもその辺は単純に作ればいいやつなんで、
単純に技術で解決していける話で、
工夫でなんとかなるかなっていうやつですね。とはいえなんか僕も本職の施工者じゃないから、うん、職人ではないわけで、
うんうんうん、
職人さんだったらこう作るだろうけど、まあ、うん、浅子さんたちと僕が作るんだから、うん、こういう詳細でしょみたいな、
はいはい、
その塩梅みたいなのを狙いながらやってて、うん、重機とか家具っていつとも家具っぽい作り方は全然してないし、
うんうん、
なんか僕たちがいつもデザイン的にいいとしているディティールみたいなので、
うんうん、
まあ、組み上げていけたかなっていう感じはありますね。本当、うんうん、入れた時の完成してドーンって夜置いて、
うん、
で小泉君とかの終電間際でやばいとか言いながら、うん、でもなんかみんなで組み上がったの見ていいねとか言って、うん、かっこいいとか、うん、ちょっとこう撮影会やろうよみたいな、
うん、
時間ないなテンション上がったりとか、やっぱあれ入れた時のこうテンション上がり方は、うん、まあ、作ってよかったなっていう感じは久々にありました。
やっぱり年表力あるけど、あの模型があってあの空間なんか、うん、あのまあ完成しするなっていう感じはありますよね、
うんうんうん、やっぱシンプルなギャラリーなんで立体物、うん、ボリュームのあるこう引きのあるものやっぱ欲しいのはすごいわかるんですよね。でなんかその入ってすぐにあの模型がボーンって立って、
うん、
で多分みんなあれ写真撮って、
うん、みんな撮ってますよね。
まあ写真撮っていいのはあの3つだけだから撮ってもあるんだけど。
あ、そうだ、年表はね撮っちゃいけない難しいところ。
まあでもあれがあるからちょっと顔っぽい写真も撮れるし、
うんうん、
よく行けばコンテンツがみっちりあるから、
うんうん、
まあ、それが充実感につながるし、非常にいい構成になったかなと思います。なんかみんなのこうツイートとか感想見てても、
うん、
まあ、模型のことに言及する人もたまにいるけど、やっぱ大体みんな年表が圧巻でした話をしてて、うんうんうん、でも写真撮っていいのは模型だから、うんうんうん、模型の写真と年表の話が出てて、
はいはいはい、
すごいバランスのいいコメントが
確かに、なんかそう考えると SNS とかメディアにいろんな人が関わって出ていく時のバランスいいですね、
うん、そうなんですよ、勝手にこうちゃんとそれぞれに触れてくれるようになってる
から、うんうん、バランスが取れる
いいな
苦労した点みたいなのは、うん、これ立つかなみたいな、そういう、
まあ何よりでかいってことですよね。今回その 27.5 分の1っていうのを3つ作ったんですけど、長いやつだと5メーターとか、まあそういう普通の模型のサイズじゃない長さのスケールになるわけで、それをなんか作って持っていくっていうのがめちゃくちゃ面白いところなんだけど大変ですね。
そうね、
うん、でかいの一人で作るべきじゃないね。
いや本当に なんで伊藤さんになんかあの仲間がいるのかなって思って
ます、ね、まあちょろちょろいるんですけど、うん、まあ、今回これはもう一人でやりきるかっていう感じでした、
ね、お疲れ様でした、
ね、まあ、無事できてよかったなっていう気持ちで
よかった、
うん、そのでかさが結構面白さだし、うん、それから出てその 27.5 分の1っていうのが面白いなと思ってて、うん、っていうのも3つの建物の模型展示、うん、まあ、ああいう建築展でまあ大体パネルとか模型があるじゃないですか、うん、でそれを見比べることになると思うんですけど、
うんうん、
ちゃんと寸法がそのスケールが一緒、
うん、
縮尺が一緒なんで、
うん、
あのバカでかいやつとこのファサードって同じ縮尺なんだみたいな発見があるわけなんです。で僕らも設定しててなんか浅草めちゃでかくないみたいなこれ壁に見えるけど模型なんだよねみたいな話をしてて、でそれとあの入り口の 白木屋の模型とかを比較すると、うん、やっぱその巨大さが分かるし、
うん、
面白いんですよ。
それぞれ全然違うなんかスケール感っていうか印象感っていうか、大丸心斎橋と日本橋がこう並んでる時の、うん、なんか表面の放つなんか印象の細かさみたいなのが全然違ったりして、うんうん、それってこう現実の中では比較して感じることじゃないから面白い感じがありますよね、
うん、なんか浅草さん東ワールドスクエアのなんかもう軽軍みたいなのあるじゃないですか、うんうん、縮尺ミニチュア街みたいな、うん、あれ見て面白いと思ってて、うん、今回もそういう感じが出たらみたいな話をちらっとしてたんですけど、はいはい、まあ、そのやっぱ違う建物を、まあ、その神様視点じゃないですけど、うん、ウルトラマンのセットみたいに中にちょっと入って感じるって、うんうん、それもやっぱ模型の醍醐味だし、
うんうん、
巨大模型でよかったなって思いますね、うんうん、なんか都市模型みたいな、例えばそのマップ、うん、今回ハンドアップ配ってるじゃないですか、はいはい、ああいうスケールであってパラパラあるっていうのも全体見ると楽しいんですけど、やっぱ物の比較っていうのかそういうスケールじゃないじゃないですか、
うんうん、
それがあの超巨大な31近いスケール、うん、普通なんかインテリアで使うようなスケール、うんうん、その内装の検討とか家具の検討に使うスケールをあんな巨大な建物に適用するってことが、うん、ものとして面白いなって思いました、うん、そこはなんか大変なところでもあったし、こう見どころとしてのポイントかなっていうふうに思いますね、うんうん、でかさ、縮尺、うん、
じゃあぜひ模型はその縮尺を全部一緒だっていうことをぜひ噛みしめつつ、
うん、あんまみんなそう思わないと思うんですよ、あまりには浅草でかいから、
うん、そう、私も話聞くまでなんかこうそれぞれ違うんだろうなって漠然と思ってたんですけど、
うん、
全部一緒なんか、
そう、結構やっぱ今大沢さん言ってたみたいに印象違うんですよね、ファサードだけ見てて、
うんうん、
だからついうっかりすると僕らも同じ縮尺ってことを忘れちゃいそうになるんだけど、
うん、
しかも浅草さんのその独特のバランスでレゴで再現したり、
急にレゴが来てかわ、かわいいって、
そう、設定中もなんか浅草さん屋上ファンシーっすねみたいな、うん、ここだけテイストすごいっすねみたいな話になって、それがいいやんかみたいなこと言ってたん
だけど、なんか浅草さんがずっとプリント&ビルドの事務所で作ってたんですよね、何してるんやろ
と思いますよね、
大人になってレゴ遊びかみたいな、楽しいけど、
でもそれ最初から結構最初のミーティングだったかな、うん、こういうのやりたいんだけど屋上まだ決まってなくて、伊藤さんなんかありませんって言われて、
うんうん、
なんすかねみたいな、で30分がこう1時間アイディア出ししてこういうの作ったりとか、うん、なんかやってたんですけど、でも最後帰る時にはもうレゴで行こうっていう、
あ、もう
その場で決まってて、でその日のうちになんかレゴストア行くわとか言って、
あさとさんそういう行動なんか早いですよね、
そ
うなんです
よ、その場でもう早く行きたくなって、
やりたくてしょうがない、
お店に電話し始めて今日やってます、
ありますか、
そうそうそう、なんか多分やりたかったんでしょうね、可愛、
うん、
いですけどね、あのロープウェイが壁貫通
して、ね、またロープウェイ壁貫通してびっくりしましたけどね、
うん、僕も最初穴開けるって壁に行ってて、うん、どういうことだろうと思ってて、
うん、
なんか貫通させるのかなと思ったら、うん、ワイヤー通すための穴を開けて、うん、ロープウェイがこう繋がってるのを表現したいっていうまさかの発想でびっくりしました、
ね、壁にぴったりと沿わせた松屋浅草店、うん、
の屋上のロープウェイを会場の壁を貫通して通すってい
う、私あと松屋に関しては映像も流れてるじゃないですか、うんうんうん、あの映画と松屋の屋上に動物園があってゾウさんを乗せるっていうやつの、あのゾウさんの映像のタイトルがゾウさん吊るし上げっていう、ゾウさん、まあ、なんか
こ
う
悪いことしたのかわいいですけど、
みたいな感じ、象、ね、あの運ばれていくところかわいいね、
なんか事件現場みたいな映像ですよね、ドヤドヤしてて、なんか表現が全部違ってて、
うん、
でもなんかいろんな角度から見れてすごい面白いなと思いましたね、うん、浅草のあれは映像もいいんですよね、当時の街が見えて、そのやっぱ巨大さが目立つっていうか、屋上からの写真みたいなのある、うん、映像あるじゃないですか、うん、そなんかもう遠くの方が全然もう1階建て、うん、平屋建てがバーってある街並みを眺め下ろせるみたいな、
うん、
やっぱ当時はめちゃくちゃでかかったんだなと、今見てもでかいですけど、その辺面白かったですね、う
ん、いい展示ですね
自画自賛する人々みたいになっちゃったけど実際面白いと思うんですよね、で何回行っても多分楽しめるし、
うん、年表っていうところもあるし、そうじゃなくてもいろんな表現の違うものが集まってて、うん、毎回行くたびに違うところに注力して見れるかもっていう感じも、うん、
場所柄ね、こう買い物ついでに行きやすいとこなんで、うん、フラッと行ってフラッと見て帰るみたいな、
うん、
なんかすごいいい気がしますね、うん、ハンドアウトをね持って帰ってもらえるんで、
そうですね、
こう入りが分かるっていうか、どんどん行ってってほしいなと思います。
百貨店店のプロジェクトを通して知った伊藤さん的面白かった百貨店事実とかはありますか？
そもそも、うん、あのめちゃめちゃ細かく作った日本橋店の模型の設計者が、
うんうん、
あの石本さんだってことを僕知らなくて、
はい
はい、なんか当時やっぱ建築家がああいうでかい新しいものをやれて、うんうん
はい、
まあ、しかもそれが多分あの分離派とかそういう流れにつながっていく、うんうん、こう出世のきっかけになるみたいなのをああいう規模でやれてたんだなっていう、うんうん、なんかこう時代の盛り上がり感みたいな。
確かに。
そう、なんかそこそのテキストで書いてたけど、その当時の最先端、最新の技術は百貨店から、
うん
まあ、なんか導入されてったみたいな。
へ
え。それがなんかこう衣装としても彼らがこう最先端のものを導入してたんだろうなっていうのを想像すると、すごい面白い時代だし、いいなって思って見てました。うんまあ、あと正直なこと言うと、設営がめちゃめちゃ大変で、まだちゃんと見れてないんで、
じゃあ
年表をちょっとじっくり見に行きたいなと。
伊藤さん自身もまた
行ってっていう、そう、僕も観客としてちょっとじっくり見たいなと思ってます。
私もやっぱりあのもう1回2回ちょっと行ってみないとなって思いましたね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか人みんな何回か行きたいですって言って、
うんうん、
実際2回もう行ってくれてる言葉もいて、
うん、あ、そうなんです。
そう、やっぱまあ1回じゃ見切れないし、何回か行ってこう満足して帰ってくるって、そういうものだったかな、うん、
なんか行った後にあの、まあ、一緒に行った人とか別の行った人の話を見たり聞いたり一緒にしてると、あのえそんなこと書いてたっけとか、あのあそんなとこ見てたの面白いそうやんかそれみたいなのが自分も行ったはずなのに出てきたりとかして、う
んうんまあ、ボリューム感もあるしいろんな角度から見れるから、
うん、
こう人によってね引っかかるポイントが全然違うから、うん、それはいい展示の一つの条件なのかなと思いましたけどね、
うんうん、
みんなにとって面白がれる角度があるっていうのはすごいいいなと思ってます。
そうですね、
再三浅子さんが現場で行きましたけど、うん、いや俺天才ちゃうかなって言って、
あ天才ちゃうかなって、そうそう
そう、これ正解でしょみたいなやっぱ俺のセンスがいいっていう話をね散々言ってましたね。そのセンスを確認しに行っていただければ。
浅子さんバラされてるぞ
浅子さん結構ノリでこう自画自賛しながら設営するタイプなんだ
と。浅子さんめっちゃ自画自賛しながらあの
作業する、
やあ天才やみたいなこれ来た
すごい楽しそうでいいですけどね盛り上がるし、
いや 重要なことだと思いますね、
うん、まあ楽しかったので
思ってますよ。楽しくできるっていうのは本当プロジェクトの大事な、う
ん、まあ終わってみれば楽しいですよ、ね、そういうのが大事だと思ってます。
伊藤さんは何か個人の仕事とかで告知などあればぜひどうぞ、うん、
あ特にないな、まあ、気づくと東京の端々に実は設計した公園があったり、
うん、公園？
オープンスペースがあったりするので、うん、皆さん探してみてはいかがでしょうか。
それ公園に行ってどっか見たら伊藤って書いてるん
です。書いてないです。
それマップとかにしてちょっとどっかに置いてったらいいんじゃない
ですか。でもこう誰かがなんか変なやつあったなと思った時に、うん、さてはあいつかってちらっと思うぐらいでいいかなと思ってて、
うん、
気づくとそこに実はあるっていうのを狙ってるの。
なるほど。
なんか変な公園の家具とか遊具みたいなのがあったら、うん、さてはってちょっと探してみてほしい。
それなんか例えば何々公園ベンチとかわかんないけど、
あの多分全然出ないと思いますよ。
出ない、それ答え合わせの仕様がない。
仕様ない
ですねめっちゃ意地悪やぞこの人。なんか
ひっそりと街を作っているつもりでいるので。
なるほど。なんかあの Facebook 見てたら、はい、自作の家具
みたいなの。あ、そうですね、勝手に作るシリーズ、
うんあれはどこかで買えたりは。
昔は売ってたんですけど、うんまあ、たまにこうイベントがあって出店してくださいみたいな時には家具を提供したりはするんですけど、うん、基本はなんか誰かの要望に合わせて新しく作ることがいいなと思ってるので、
うんうんうん、
あんまり作ったものを売るのはやってなくて、
なるほど。
いっぱい作っては、まあ、欲しい人にあげるっていうか知り合いの人にあげたりしてます。
なんかお金に困ってない人の動き方
そんなことないですよね。まあ本業は設計業なんで、
うん、
設計して暮らしつつ、
うん
まあ、なんかこう自分が面白いと思ったものを勝手に作っては なんかこう反省してみるみたいな。
なるほど。
そういう感じです。
公園に何かおかしなものがあったら伊藤さんでは
かもしれないっていう。
伊藤かもしれないっていうハッシュタグを。
それいいですね。ちょっと都市伝説みたいな。あれはもしかしたら伊藤なのかもしれない。
ITO かもしれないのハッシュタグ。
ちょっと恥ずかしい。そんな感じですね。
なるほど。じゃあ今日は。お話ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。皆さん行ってみてください、
は
い、
あ、そうだ、概要をねちゃんと、百貨店店、これ副題がついてるの今まで言い忘れてたんですけど、夢と憧れの建築士で、近代的な商業のための装置である百貨店やデパートメントストアという空間が、20世紀初頭にできてから今日のショッピングセンターなどの大型商業施設が出てくるまでの変遷を年表に沿って百貨店の建築を見ながら辿っていこうという展覧会になっております。監修浅子義秀、菊池達也、協力小泉龍、模型伊藤陽介で、もう始まっていて来年の2月12日までやっておりますので、皆さん来てね。
みんなでワイワイ言う会があってもいいかもしれないです
。そうそう、あ、最後にみんな集まってそれしてくれたらいいのに、
まあ、なんかそれいい気がしますね。
で最後喧嘩になって終わるみたいな。
反省会、喧嘩上げ、
お前そんなこと言って
たの。浅子さんしかその役目いないです。なんかフェアみたいなね、こうプリント&ビルドフェアみたいなって、
フェアみたいな、もしくはあのちゃんと営業に行くっていうことですね。
すごい真っ当な世界に突入した。なんか変なことやってほしいけどな。いや、
なんか変なアイデアが出てきたら。
いや、もうそれこそ朝子亭を回収すべきでしょう。
朝子亭の回収進まないですよね。
全然進まない。だって俺最初に手伝ってた3年ぐらい前じゃないかな。
うん、あ、3年前ぐらいからもう回
収の話が。ずっと朝子さん家の模型がずっと横に置いてあって。
うん、確かに。
ずっとあるもん。
ずっとある。
全然進まないっていう。
いやけどね、今年の初めぐらいに、小泉さんが結構、うん、いろいろ測ったりとかしながら、
ちゃんとやったんだ。
進みそうになってたのが多分この百貨店店で完全に止まった。
まあそれほどまでに大変だったという、
意外とね。